2022年1月2日、高胆節第二手術、礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌368番をご一緒に賛美します。368番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第51編12節から19節です。詩編の途中から途中になっています。賛美歌の後ろの購読詩編のページの56ページ上の段の終わりから2行目の神よ私のうちにというところから、下の段の終わりから2行目の太字のところまでになります。賛美歌の後ろの購読詩編のページの56ページの上の段終わりから2行目、下の段終わりから2行目までになります。詩式者と交互に唱えます。皆様は2文字下がっているところと太字のところを朗読してください。購読詩編、詩編第51編12節から19節まで。神よ、私のうちに清い心を創造し、御前から私を退けず、御救いの喜びを 再び私に味わわせ、私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に、神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。主よ、私の唇を開いてください。もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。お祈りいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神、主の年2022年を平安な思いで迎えることができ感謝いたします。そしてこの年も続けられていく主の日の礼拝、新年最初の礼拝をこのようにして主にある兄弟姉妹の無事を喜んで始めることができ、また新年だからこそおいでになれた方とも始めることができ、感謝いたします。それだけにお一人お一人の抱えておられる悩み、苦しみ、煩いを思います。すべてを主がご存知でいてくださり、この世界はあなたの御心がなされていること、あなたの支配の中にあることを信じることができますように。それを妨げる罪の思い、またあなたの御言葉を聞き取ることのできない愚かさがありますならば、あなたがそれを取り除いてください。御言葉が与えられました。主を喜び祝うことこそ、あなたたちの力の源である。私たちの力の源は主を喜び祝うことから来ると御言葉が宣言してくださっています。ただあなたの前にひれ伏して自分を明け渡してあなたを礼拝できますことをお願いいたします。あなたがここに臨在してくださること、私たちをあなたの御腕の中にしっかり捉えていてくださることを信じることができますように。そしてそのお恵みが今日ここに来られない多くの方たち、ご事情の中にある方たち、心や体を弱くされた方たちにも注がれることをお願いいたします。どうぞこの年、隣人を愛する愛を与えてください。隣人を受け入れることができますように、また自らが受け入れられることを喜ぶことができますように、柔らかなしなやかな心を与えてください。上よりの知恵を与えてください。忍耐を与えてください。そのためにもどうかキリストの教会を励ましてください。生けるキリストを紹介する御言葉をあなたが語らせ、また聞かせてください。小さな群れと認めざるを得ない小さな教会、私たちの群れも小さな群れです。小さな群れを恐れるなとの父なる神の言葉をいつも新しく聞くことができますように。私たちの国では信教の自由が保障され、何の妨げもなくこうして礼拝ができますが、言論や行動の自由を奪われ、迫害の中にある教会は、今この時世界各地にたくさんございます。どうぞそのような教会を憐れんでください。この地の上にキリストの平和が、キリストの愛が、神の正義が行き渡りますように。暗闇の中に輝く光のようにして、あなたがそれらを輝かせてくださり、私たちに勇気と励ましを与えてください。この礼拝もそのようにあなたの平和のうちに、 終わりまで導いてくださり、私たちはあなたに立ち上がる力をいただいて、ここから出発することができますようにと祈ります。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ガラティアの信徒への手紙第5章16節から21節まで。新約聖書の349ページにございます。ガラティアの信徒への手紙第5章16節から21節まで、新約聖書の349ページにございます。お読みします。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。しかし霊に導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。肉の技は明らかです。それは姦淫、猥褻、宝飾、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、主縁、その他この類のものです。以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。本来の自分を生きると題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。主にあって主の年2022年おめでとうございます。新年最初の主の日の礼拝を皆様と共に捧げることができ、本当に嬉しく思います。昨年から聞き続けていますガラティアの信徒の手紙の説教5章の16節まで参りました。私が言いたいのはこういうことです。これが言いたいんだっていうことですね。これを聞いてください、これしか生きる道はないという強い言葉なんです。口語訳聖書では、私は命じる、命令だという言葉でした。で、私たちも本当にこのことを知ってもらいたいっていう時には、もう力が入って、もうぜひ伝えたいっていう思いがあふれると思うんですよね。どうでもいいことはどうでもいいように語るんですけど、本当にこのことを、これしか私たちの歩み道はないというぐらい強いんですね、これ。 霊の導きに従って歩みなさい。でこの言葉を聞きますときに、聖書のお言葉を思い出すんです。聞いていただけたらと思うんですが、マタイによる福音書の6章にこういう言葉があります。24節、誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。これは当たり前のことですよね。今日は小学生のお友達、中学生のお友達も来てくれてとても嬉しく思いますが、分かりますね。小学生高学年でも二人の主人がいて、いる、どっちかにしか使えられる、両方にいい顔をすることはできない。ご主人っていうのは一人だけなんです。で、霊の導きに従って歩みなさいというのは、神の霊を主として主人として生きることであって、そうでなければ富を主、富を主人として生きる、それは結局は自分を神のようにして生きる、人間にはどちらかしかないんだということなんです。神と富とに仕えることはできない。私たち人間というものは、聖書によれば神を主人とするか富を主人とするか、どちらかであって、でもちろんどっちでもいいよなんてことじゃないわけで、神を主人として生きることにしか人間本来の生きる道はないよということです。で今日はガラテヤの信徒の手紙の16節ですが、その前のところに、私たちはキリストの十字架と復活の救い、その救いによって罪と死から解放されたんだ、自由になったんだという福音を聞いてきました。で今日のところはその続きですけど、自由になったという私たちですが、この前の13節には、この自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使いなさいとあります。キリストに解放された、救いを得て解放された、自由になった、でそのままでは肉に罪を犯させる機会に生きる可能性があるというのが、私たちの地上の暮らし、生き方に関わってくるんですね。でそこで今地上に生きる私たち、まだ神の国は待っている私たち、そしてこの地上はまだ皆さんが全ての人が救われきってない、罪の働きもまだ残っている、この地上の生き方、生活においては、霊の導きに従って歩む、神を主人として歩まなければ、私たちはこの自由を肉に罪を犯させる機会にしてしまいかねない、つまり私たちは弱い、それだけ罪に傾く不自由な人間なんだということなんです。キリストが自由を与えてくださらなければ、本当に自由に生きることはできない。でさらにそこの一歩進んで、聖霊の導きに従って神を主人として生きるということ、それ抜きにしては私たちは本来の神の恵みの歩みをすることはできない。だからこれが言いたいんだ、これを聞いてくださいということですね。でこの歩みなさいっていうのは、一時だけではなくて、今から今この時もこれからずっと歩んでいくということです。続けていくということです。私たちも自分の人生、信仰生活も含めて振り返ってみますと、本当に感情的に高揚するような信仰生活の素晴らしい、本当に全身感動みたいな出来事もあれば、でもそんなに感動だけではなくて、いつもとは変わりない日々を過ごしているということもある、他の人からも褒められるような、認められるような働きをさせていただいたこともあれば、誰にも目の止まらないけれども、コツコツと忠実にしている人もある、そういうふうにこう起伏がありますね。で本当に信仰生活続けるっていうことは、何があってもこの聖霊の導きに従って歩み続ける、今も明日も明後日も地上の生涯に至るまでということです。 どんなに他の人が立派だってすごいなっていうことをした人がいても、今祈らない、今礼拝しないではよろしくないわけですね。ずっとこれからも霊の導きに従って歩んでいく、それが言いたいんだ。その時に私たちはキリストがくださった自由に生き続けることができる。そしてそれは続いていっているのが、肉の欲望を満足させるような生き方はすることがないということです。で、この肉の欲望を満足させるようなことはないというのは、私たちの肉の欲望っていうのが否定されていることではないんです。私たちが生きるために必要な欲することってありますよね。食欲もあるし、また結婚している人たちは性欲だってあるし、また知識を向上したいっていう知識欲もあるし、能力を発揮したいっていう思いもあるし、そういう欲望そのものを全面否定してるんではないんです。でもその欲望というものが神様の心に逆らうような仕方であることはよろしくないということですね。そのことが17節ではこういうふうに語られている。肉の望むところは霊、神の霊に反する。霊の望むところは肉に反する。だから私たちが本当に霊の導き、御霊の聖霊の導きに従って歩むというところにない限りは、私たちの欲望が罪を犯させる機会になると、さっき13節を語った通りになるわけです。そうすると、じゃあその聖霊の導きに従って生きるっていうのはどういうことなんだろうかと、まあ、私たちは問うわけですね。そこでコリントの信徒の手紙1-2:9以下を開きたいと思います。もし聖書を開ける方がありましたら開いていただけたらと思いますが、301ページになります。コリントの信徒の手紙1:9以下、拾い読みしていきます。霊の導きに従って歩む、聖霊の導きに従うとはどういうことかという前に、この聖霊の働き自体が何なのかということを見たいと思います。コリントの信徒へ手紙1:9301ページになります。しかしこのことは目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちに準備されたと書いてある通りです。私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいます。霊は一切のことを神の深みさえも極めます。人のうちにある霊以外に一体誰が人のことを知るでしょうか。同じように神の霊以外に神のことを知る者はいません。神の出来事、聖霊の出来事というのは、私たち自然のままの私たちが悟れることじゃないんだってことです。人の目が見もしなかったこと、耳が聞いてなかったこと、心に思い浮かびさえしなかったこと、聖霊の働きっていうのはそういう出来事なんだ。もともと人間が分かるもんじゃないんだ。それは霊によって、神の霊によって神の出来事は私たち分からせていただいてるんだということです。でもそのことが本当に大きな喜びであり恵みとなります。それは人間同士の中でもそういう嬉しいことはあると思います。今日の主法短文に書きましたが、交わりを持っています札幌の教会の小林邦子先生が、366日1日1日ずつの御言葉の黙想霊想を一冊の本にされまして、それが先週 届いたんですねって、ね、なんかレターパックが届いてずしっと重くて、なんだろうこれはと思って本って書いてあって、それで開けてみたらその主からの恵みという本が入ってたんですね。それでパラパラパラっと見て、どうしてそういうふうにこういう本を発行するに至ったかということが書いてあって、本当に邦子先生の祈りの生活、長いことかかって日々御言葉からいただいた恵みを書き留めて、そしてそれを本にしたいという思いが与えられて、10年かかってそれをこう割り振っていってこの本になったっていうものを読んで、本当に素晴らしいことだなってもう感動しまして、それで電話して受け取りました。これ短文に書いていいですかっていうことで許可を得て、そしたら喜んで、驚いて喜んでくださったんですけど、このようなことは本当に、人の心に思い浮かばなかった、私の心には思い浮かばなかった、でも本当に嬉しい、思いがけないプレゼントとしてその本が届き、また先生からの直接電話してお言葉を聞いてお許しをいただいて、今日の短文に1月1日の先生の文章も載させていただきました。で、私たちが人間としてそういう嬉しいこと皆さんあると思うんです。この人はどうせこれぐらいのことしかしないよなんて思ってたら、そういう驚きっていうのはないかもしれません。でもよくよく考えてみれば、私たちの関わりの中でも心に思い及ばなかったこと、でも本当に思いがけないこうプレゼントのようなことっていうのはありますよね。で、聖書の御言葉のように、私たちが見えること、聞けること、心に思うことっていうのは実は狭いんだ、ちっぽけなんだ、それ以上のことが実は用意されていて、本当に思いがけないこと、それは喜びだけじゃなくて思いがけない痛み苦しみもありますけれども、私たちが分かっていることっていうのは本当に小さいんだ。人間同士でさえそうなんですから、神のなさることを私たちが分かりきるってことはもともとできない。でもそのような私たちのために、神はご自分を愛する者たちに準備された大きな愛、キリストの福音、神の深い愛、私たち神を信じる者、神はご自分を愛する者たちに、そしてこれからまだ今洗礼を受けてはいらっしゃらない方も、やがて本当に神様とお出会いして神を愛する者になる全ての人のために、神の霊、神の働きが備えられている。そしてそのことを知るのは霊によって私たちに明らかにされるんだ。神の霊以外に神のことを知ることは、知る人はいない。神の霊以外に神のことを分かることはできないわけです。聖霊の導きに従う、はい分かりましたじゃないんですよ。本当に私たちはそれは人間にはできないんです。それをまた聖霊によって明らかにさせていただいて、私たち信仰が与えられて、そして歩ませてくださいというへりくだったその祈りなくしてはできない。ですからガラテヤの信徒の手紙に戻りますけれども、その霊の導きに従って歩まない限り、十何節に先ほど読んだように後半読みますと、肉と霊が対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないんです。これも聖書を読んで、聖書の御言葉によって分からせていただくことだと思うんですね。私たちが本当に神様とお出会いして、神の御言葉によって自分を見ることができたら、あ、実はこうだったんだ、私たちの中で肉と霊が対立し合っているので、私たちは自分のしたいと思うことができない、そういう自分だったんだということを知らされるんですね。 でもたとえ信仰を持っていなくても、この現実の中にうめいている人は世の中にいっぱいおりますよね。まあ、キリスト者になって後でもこの現実にうめいている、ね、肉と霊が対立し合っているという、そういううめきの中にいることはあるわけです。でもう一箇所、同じ使徒パウロが書いたローマの信徒の手紙の7章を開ける方があったら、開ける方は開いていただけたらと思います。7章19節、新約聖書の283ページになりますが、を読みたいと思います。ローマの信徒への手紙第7章19節、私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。私はなんと惨めな人間なのでしょう。24節、私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。私の中には善をなそうとする意志がある。良いことを頭では分かって、でも実際には実行できない。自分が望む善を行うことができず、望まない悪を行っている。それは罪に傾いているからだ。本当に惨めな人間だと。で、本当の本来の自分を生きると今日説教を題つけましたけども、これが本来人間の生きる姿ではないと。このなんという惨めだ、なんという惨めだ、その惨めさの中に本来人間があるべきかと思うと決してそうではないと。それはもう信仰があろうがなかろうが思うと思います。去年の私の生活の変化は、短文にも以前書きましたが、ラジオを聞くようになったっていうことです。ちょっと沸騰したきっかけでラジオを聞くようになって、でテレビを見てると動けなくなっちゃうんですね。テレビ画面にこう目が釘付けになってしまい、気がついたら時間がどんどん経ってしまうような暮らしをしてしまっていたんですが、ラジオだといろいろ何かやりながら聞けますのと、まあ、今ネットの、時代で聞き逃しということで、主に聞き逃しで聞いてるんですが、まあ、それでも年末にですね、それはリアルタイムで聞いたんですけど、まあ、この1年を振り返るいろんな番組がありまして、ご飯作りながら聞いてました。その中で今本当に痛ましいなと思うのは、10代と20代の若い人たちの自死がコロナで増えたっていう。でそこに何が大人として何ができるかという番組がありました。でそんなことしちゃダメでしょうって、まあ、例えば親が子供に自分が苦しいんだ、リストカットしたんだとかって言った時に、そんなことしちゃダメでしょう、親から頂いた体なんだからみたいにもう否定したら、その子はその後絶対親には苦しい胸の内は語れないよっていう、まあ、そんな具体的なアドバイスも聞いて、本当に存在そのものを受け入れる、よく打ち明けてくれたねとか、もっとその思いを知りたいから話してくれるとか、そういうふうに寄り添いながら あるようにという助言なども聞きました。本当に痛ましいことだと思います。私はなんという惨めだと神の前に、また本当に兄弟姉妹の前に言うことができれば、まあ、その次のキリストにある感謝というふうにいくわけですけども、でもまだその神を知らない、真理を知らない中には霊と肉が対立し合っていて、 そして自分のしたいと思うことができない。本当に生き生きと生きたいのに、愛していきたいのに、自分を愛していきたいのに、家族も愛していきたいのに、友達と仲良くしたいのに、それができないと言ってうめいて苦しんで助けも求められない多くの魂があるということを心痛めながら聞きました。本当にこの霊と肉の対立の中にうめいている人間存在っていうのが、聖書が照らし出す人間なんですね。例えば私たちキリスト者であっても、聖霊の導きに従う自由にとどまっていなければ、やはりそこにその葛藤を続けることになる。そして私たちがこうパウロが言うように、なんと惨めだと、この徹底した惨めさの中に、実はそれ以上に惨めな状態にそこに身を置いてくださったのが主イエスの十字架なんだ、十字架の主イエスなんだということが分かったときに、それも聖霊によって明らかにされることですけども、あ、こんな惨めな死に定められた体、存在そのものがを救う方がおられるのだ、その方が来られたのだというのがクリスマスですよね。で、私たちはそれは罪から来るということが今は御言葉の光の中でわかる。でもそのことがまだ見出されない間は、対立し合っていることも知らずうめいている、このうめきがこの世界に多いなってことは本当に私たちは感じております。だからこそ聖霊の導きが、福音が必要だということをつくづく思います。クリスマスの夕べの動画がアップされました。遅くなっちゃったんですけど、編集してくださったので、やっと年末にご連絡があって、週報にも載せましたし、何かの人にはメールでもお知らせしました。ネット環境がないと見られないんですが、ぜひ見ていただけたらと思います。その時に音楽ゲストのホリー・ローレイさんっていう方が、歌とともに少しご自分の証をしてくださいました。ローレイさんのご両親は宣教師ですから、キリスト者の家、クリスチャンホームに生まれました。でも生まれながらのクリスチャンっていませんよとローレンさんはおっしゃいました。たとえ親が宣教師であっても、生まれながらのクリスチャンはいないんだ。で、ローレンさんは、あなたは、ローレン、あなたは神に愛されているんだよ、イエス様に愛されているんだよと言って、神の愛を知らされて育った。でも大人になっていろいろな苦しみとか痛みの中で神様に祈っても、なかなかその状況が変わらないということで、疑いや惑いというのもあって、で他の宗教のことも勉強したりとかおっしゃってました。そういう中で、自分は神を信じて生きることを選ぶ、それはいろんな宗教も見たけれども、私のためにこのように愛してくれる神は他にはいなかった、それはイエス様の救いのことを言っていると思いますけれども、それを選ぶ、私は神を信じることを選ぶと言っておられました。でも考えてみれば、神様がおられるかどうかって証明できないんですよね、人間に。もし証明できるとしたら、それは神ではない。だから、神をいることを信じるか、神をいないことを信じるか、実際はそうなんです。私たちは三位一体の神、父子聖霊の神を信じて生きる、信じないでいないということを信じて生きるか、どちらかなんですね。で、私たちは聖霊のお導きの中で父子聖霊の神とお出会いして、その神を信じることを私たちも告白して今に至っています。それは神の真実をここに見たからですね。そのようにして私たちをこの惨めさから救ってくださる神、私たちをどこまでも愛して命まで捧げて救ってくださるイエス・キリストにお出会いしたからには、そのキリストによって自由にされたからには、 キリストの霊である聖霊に従って生きる。そこにこそ神と共に生きることにこそ本当の自由、本来の自分がある。その時に私たちは肉と霊が調和して生きるんです。肉がなくなるんじゃないんです。禁欲じゃないんです。キリスト教教会の信仰って、それ間違いないでください。禁欲ではない。聖霊によって自制するという賜物も与えられて、そして私たちは自分の中の霊と肉が調和して、霊の導きに従って生きるときに、私たちの生活、人間関係もまたその霊のご支配の中に移されて調和して平和のうちに生きることができる。18節には、霊に導かれているならあなた方は律法のもとにはいませんとあります。この時の律法というのは、律法によって救われようとするということです。そうではなくて、私たちはキリストの恵みのもとに、恵みの支配のもとにおります。肉の技がここにリストアップしてありますけれども、これはもう説明抜きで皆さんお分かりだと思います。私たちもまだこの地上に生きる限り、このような肉の技が心から湧き出ることがあるわけです。でもそのことを認めることができるのも、御言葉の光の中で、聖霊の導きの中で、自分の罪を認め、悔い改めてキリストの恵みに立ち返って生きることが許されている。何よりもその聖霊ご自身が私たちのために埋めいて取りなしていてくださる。これはお聞きくださればいいんですけども、同様に霊も弱い私たちを助けてくださいますと、ローマの信徒への手紙第8章26節にあります。私たちは弱いんです。その弱い私たちを霊が助けてくださる。どう祈るべきか知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださる。神様が霊に導かれて歩めと命じるからには、それだけの保証があるんです。根拠があるんです。それは聖霊が弱い私たちを助けてくださる。聖霊自らが埋めいて取りなしてくださる。金田作子を憐れんでくださいって、そういう言葉にさえならないほどに、皆さんのためにも常に変わらず、いつもいつまでも取りなしてくださるんです。その聖霊の保証、助けがあるから、私たちは霊の導きに従って今も歩み、これからもずっと歩んでいきます。今 E テレでコヘレトの番組の再放送がありまして、皆さんにお勧めしてるんですけども、その音も先生という講師の対話相手の若松さんという方が、この旧約聖書に親しんで、これで私たちは安心して苦しむことができるとおっしゃいました。私たちが地上に生きる限り、やはり思いがけない喜びもありますけど、悲しみ、痛み、課題を持っています。もう忍耐の限りを尽くさなければできないようなこと。でも私たちが聖霊に導かれているということは、安心して泣くことができる、安心して苦しむことができる、安心してなんて惨めなんだと神の前に叫ぶことができ、そしてその向こうに私たちが今もなお聖霊に包まれているという御言葉の約束、保証というものをまた新たにいただくことができる。そこにこそ自由があり、神のもとにこそ私たちの本来の自分がある、生きられるということを信じております。お祈りをいたします。主なる御神、私たちは自分が弱いことさえ知らず、力があると勘違いして思い違いをしております。 聖霊なしで歩めると、そのような罪を犯します。どうぞあなたが私たちの弱さを知らせ、間違いから引き返らせてくださり、本当に霊の導きに従ってそのことを受け入れて、あなたに従う自由な人間になれますように、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌342番を賛美します。342番。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
恵み深き天のお父様、あなたの御名をあがめ賛美いたします。すぐる2021年もあなたの恵みのうちに、あなたの聖霊の御業を、恵みを数えるほど多くいただき、またできたことの出来事がすべてあなたの中にあったことを確信いたしました。また新たに2022年4月、1月最初の元旦礼拝をできるますことを感謝いたします。今私たちは本来自分に生きるというメッセージを受けましたが、私たちは今あなたの前に本当に奴隷のような苦しみの中の罪の深さの中にあるところを、あなたの十字架の贖いによって、あなたの血潮の許しに遭い、そして清められ、そして兄弟の交わりが許された自由の中で、あなたが私たちに何をこれから頼りに歩んでいけばいいのかということを示してくれました。それは肉の思いで生きるのは死であり、また聖霊によって生かされて歩む道は命と平和を得るという、そのあなたの確信強い私たちに勇気と希望を与えてくださいましたことを感謝いたします。これからの一年、あなたから与えられた出来事が全てだと受け入れることができますように、良きにつけ悪しきにつけ自分を受け入れ、またあなたの御心をなすがままに歩める人生を、この一年あなたによって守られますように、導かれますようにお祈りいたします。また救いに預かっていない多くの友のために祈り続け、一人でも多くの魂があなたの身元に来ることができますように、病める兄弟姉妹の一人一人の思いと苦しさが皆あなたの中にある出来事と確信を持って、また喜びを持って全てのことを受け入れることができますように、私たちに愛と力と勇気と希望を与えてくださいますことを感謝いたします。この一年をあなたにお委ねいたします。今から私たちはあなたに与えられた恵みのわずかなものですけれども、御国拡張のためにお捧げいたしました。どうぞ清めてあなたがお使いくださいますようにお祈りいたします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
正英賛美歌28番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌28番。 スキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。